杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に獨協医科大学総合診療医学主任教授清水太郎さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山之内俊勝さんです。
清水先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、同期症状が主訴の患者さんで、各種検査、これも採血心電図、ホルター心電図、心エコー等々で異常はなくても、これ症状を訴える方がありますと、これありそうですけど、疲労だ、ストレスだ、睡眠不足、メンタル、いろいろとあるというふうに思いますが、このような場合のインフォームドコンセントのポイントについてご教示くださいという。これ私、最後のこのインフォームドコンセントのポイントについてご教示くださいというところから、要するに患者さんに納得してもらいたいという、そこがあると思うんです。そういったことを含めながらお話を伺いたいんですが、まず先生、この動機ですね、これ医学用語なんで、我々はすぐピンときますけど、素人の方が動機といってもすぐにわからない方も結構いらっしゃるようです。毒パクパクといった表現で来られると、これはいいんですが、先生のご経験でもいろんな方いらっしゃると思うんですけど、例えばどんな訴え方で来て、実際はこれ動悸だったという方いらっしゃいますか？
おっしゃる通り、動悸というのはドクドクするという自覚の部分がございますので、やっぱり何か拍動性のものが多いと思います。したがって、このような症状だと、特に首ですね、胸首、胸よりも上のあたりでドクドク、ズキズキですね。これが首だったり背中だったりに、同じような症状があるとかですね。ないところに心臓があるような気がするとか、首が詰まる感じがある。ちょっとドキドキというのは本当に早くなることが割と多いですので、それが症状として息ができなくなるような症状という感じでも来ることがありますね。このような症状が多いと思います。
なかなかバラエティのある表現になってしまうので、そこをうまく汲み取ってあげるということも、大事ということでございますね。で、そうやって、このご質問のように、いろいろと調べていくわけなんですけれど、基本的には我々、頻脈といったあたりを、ターゲットにするわけですけど、これ先生、こういういろんな検査をしてもですね、なかなか出にくいものといったもの、やはりどういったものがあるとお考えになりますか？
ご質問のことといえばですね、やはり心臓のことはもちろん考えると。それから甲状腺はですね、薬剤ですね、カフェイン、最近カフェインなんかも多いですけどもですね、こういったことはもう一旦すべて聞いた上での話だと思うんですよね。で、一つは、やはり検査の感度ということがございまして、多くの場合、クリニックでも、また病院でも、紹介して、ホルター心電図ぐらいまでは多分、皆さんやられるんじゃないでしょうか。心電図、ホルター心電図、エコー、ここら辺ですかね、聴診。ところが、それでも引っかからない場合というのが、やはり毎日毎日ドクドクが起こっている方ではない方ですよね。例えば1週間に1回とか1ヶ月に1回、半年に1回という方は、これはなかなか拾えないというのは実はあって、これは検査の感度の問題だと思うんですが、このような場合はより長時間のモニタリングをする必要があって、これがないということであれば、やっぱりちょっと調べてもないよねと言い方もできるかもしれません。例えばですね、2週間ぐらいの連続モニタリングだとか、イベントレコーダーとかですね、埋め込み型の埋め込んでしまうようなタイプのループレコーダーっていうのも非常に長い期間を見ることができてですね。やっぱりただこれは当然、いわゆる病院の循環器の先生に相談しなければいけない。そういったところですね。ちょっとここら辺で調べたけど、なかなか困難なので、もう少し長い期間で調べられないかというようなご相談で、おそらく対応が可能なんではないか。ただ、これさえもくぐり抜けるような方が今日のテーマではないかなと思われます。
ただ先生、やっぱりホルター心電図もせいぜい2日間ぐらいの感じでしょうから、これ確かに発作性のものですと引っかからないということは十分あり得るわけですね。そういった意味では、先ほどありましたようなもの、循環器の先生に相談するということは一つの手立てということはありますですね。
おっしゃる通りですね。ただ、
で、
すべての患者さんを、循環器になかなか紹介といっても大変ですので、
そうですね。
今日、このテーマですので、個人的には、やっぱり、循環器で紹介するにしてもですね、ある程度、ポイントが、あると、紹介状にあると、とても良いのではないかなと思ってですね、今日は、いくつか持ってきたんですけども、一つはやはり、心原性ではないかということを強く、やっぱり、説得する、コミュニケーション上のですね、ポイントというのは、やはり、男性で、比較的不規則な拍動があるということですよね。それから、心疾患の既往があるということや、長く5分以上続くというのは、この4ポイントは結構ですね、重要ではないかと。男性、不規則な拍動、心疾患の既往と5分以上続くということですね。あとは、実際にこれが不整脈っぽいなということを、より明らかにするのには、患者さんのご協力をいただいてですね、非常に簡単なことですが、診察室の机の上で自分自身の脈をこういう感じで始まりましたかというのをやっていただくといいかもしれません。で、どう見分けるかですが、突然バーッと始まって、突然パッと終わる。こういうのは、非常にこの不整脈っぽいんですけども、順々に始まってきて、だんだん上がって、ウォームアップしてクールダウンっていうんですけども、徐々に始まって終わるというのは、これ同性頻脈ですので、いわゆる上皮性の頻拍とはちょっと違うという感じかなと思いますね。このあたりが、ポイントかなとはちょっと思ったりもします。
なかなか我々の参考になるやり方ですね。で、患者さん
あり
も
がとうご
少
ざいま
し
す。
参加する形になりますから、そういう意味ではとてもいいかもしれませんですね。
ありがとうございます。
そういったものを見ながらなんですけど、また先生が実際に、それとちょっとまた別のもの、心臓と離れた場合ですけど、例えばこれよく言われますが、脱水とか過呼吸ですか。こういったものに関しても、話としてはあるようですけど、これ先生のご経験ではいかがですか？
おっしゃる通りで、夏も近づくし、脱水はやっぱりあるんじゃないかなと思います。で、脱水は若年者だとですね、比較的わかりやすいんですが、ご高齢の方はなかなか脱水がわかりにくいので、冬でもですね、やっぱり着込んでらっしゃる方の脱水になったりしますから、特に ADL が悪い方はどうしても動かないので、で、トイレに行かないじゃないですか、足が悪いからトイレ行きたくないという感じがあって。で、脱水になってて動機が、その原因があって、もともと大動脈弁閉鎖不全症か、または狭窄症のようなものがあったところに、脱水が被ると動機になってしまったりするとかですね。心臓のもともとの、問題があった上に乗っかる。これも動機として、脱水がですね、引き金になったりすることもございますし、確かに先生おっしゃるように、若年の方だとやっぱりですね、パニックだったりですね、あとは心身症や不安障害っていうようなことがですね、特にベースにあると、最近だと不適切動性頻脈というような、名前もあったりします。から交感神経や副交感神経のバランスが悪くてですね、これといった原因がはっきり分かっていないが、その類の一群があるというようなことは確かにあると思います。
そのあたりもまた後で少しお伺いしたいところありますけど、もう一つ先生、先ほど少し出てきましたカフェインの問題ですか。あるいは薬剤、副作用、あるいは最近サプリの問題もあると思いますけど、こういったもので来ている動機、これもやはり結構あると見てよろしいでしょうか。
あると思います。疑わないとわからないというもんですね。
一応これは話を聞いて、やはり薬剤の場合には、これ飲み始めてから起こるということを確認できると見てよろしいですか？
おっしゃる通りです。やっぱり飲んで血中濃度が上がることによって起こるので、例えば、試験前はいつも動悸がしちゃうんですなんていう若い方いらっしゃいますけど、それは試験で動悸がしてるのではなく、カフェインで動悸がしてるということになるとかですね。疑ってですね、やることになります。
ということで、結局最後、対処法として、どうしてもメンタル的なものが色濃く残ってくる感じはいたしますけど、先生のご印象でも、こういう気質的なものがはっきりしない方、かなりの部分はもうメンタルが絡むと見てよろしいわけでしょうか。
多いと思います。おっしゃる通りで。
その場合、この先ほど話ありました、どう納得してもらえるか、これ納得してもらえないことが結構多いかなというあたりがございましてですね、患者さんとしてはこのメンタル、え？っていう感じの方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。
おっしゃる通りですね。いわゆる、はっきりしない原因の方が、紹介状をお持ちの方ですね。これは動機ももちろんです。その以外の症状もそうかもしれませんけど。 個人的には、原因がよくわからないというご紹介、私の今いる部門が多いんですけども、やっぱり患者さんの協力なしには、なかなか診断がそもそもつかないことが多いので、こういう、まさに動機のよくわからない方に対しての、どういうふうな、共同作業ですね。まあ、診断も共同作業だと思えば、非常に一人の頭で考えるよりは二人で考えた方が良いので、私は、外来の最初にかなり多くの例でですね、患者さんに原因を聞きます。原因なんだと思いますかと。で、いやいや、原因はそれはあなたがやる仕事でしょと言われかねないんですけども、ただ原因は何だと思いますかというふうに、割とそれに近いぐらいのダイレクトに聞きます。で、それは原因わかんないから来てるんですよって話になるわけですけど、いや、おっしゃる通りだと思いますが、ただ原因が、実際これだけも調べられてやっぱりわからないし、特に動機はですね、やっぱりいろんなことが原因で動機になっていたということがきっかけになるので、患者さんのお話がとても重要なんですと。ということでですね、いわゆる患者中心性とかですね、共同作業っていうようなところを見せて、で、これが良いのはですね、患者さんがそもそも診療や診察にもう参加してくださるんです、最初から。そうすることで、ああ、これは私の問題なんだということを自覚していただいて、一緒に考えるというふうにして、共同にこの診療を進めていくというような、モードになるんですよね。だから、いやー、確かにそれは困りましたね、と。でもなんか本当はあったんじゃないでしょうかという感じでですね、患者さんの方に引き出すような感じで、まあ、話を持っていくことが結構多くてですね。で、こうなると、いよいよやっぱりわからないね、となった時に、いやー、困りましたね、という、そういうふうに話を持っていくことが多いんですが、これで随分、距離が縮まります。で、もう一点はですね、特にこの動機は、まあ、老いも若きも、やっぱり他の人ではなかなか感じないような症状を動機として感じてしまうという方が結構多いんですよね。先ほどメンタルのことをおっしゃいましたけど、特に懸念すべき状況というのは、強迫性障害をですね、お持ちの方がある程度の数いらっしゃると思います。具体的には小さなことが気になってしまう。こだわりが強いために、ある症状が本当に巨大な問題として自分の中でこう捉えて固まってしまうという方ですね。こびりついてしまう感じ。で、こういう方は大体お話を聞いてると、非常にこう、神経質だったり、小さいことをいろいろ考え込んでしまったり、あとは非常に几帳面な方が多いんですけども、一方で大雑把と、ご自身が大雑把と言っていても、実は結構細かいことや一個のことに非常にこうこだわりが強い方っていうのはですね、こういう症状を引きずりやすい方がいらっしゃいます。何かきっかけが本当にあったんだと思うんですが、で、こういう方はですね、その原因がよくわからなくて謎だということを外来の方でいろんな外来でですね、いや、よくわかりませんねと、まあ、疲れじゃないでしょうかって言われてるようにですね、はっきりしないことがあるために、それはいくら調べてもわからない、わからないがまたですね、こう悪循環になって、受領行動を繰り返されてしまうんですよね。そのために、そこを断ち切りましょうということを提案するということです。つまり、ここまで調べたのに、わからないというのは逆に言うと、一つも見つからないということだと思うんです。ただ、そういった方が多いのは、あなたがそういうループにはまってしまっている可能性があるので、これを一回、そこをリセットして、そこはそこで、今まで何も見つからないのは良かったじゃないでしょうか。だから、様子は見ていきたいと思いますと。ただ、どちらかというと、今後僕らが向かっていくべき、僕らというのは患者さんと僕が向かっていくべきは、これをない日が、または、これからフリーな日がどうやったらできるかというふうに、良くなっていく日の方を、しっかり、どういうふうにしたらいいかということの治療の方に向かっていきませんかと。治療というかですね。そういうふうにですね、向けていくと、患者さんも共感を得られると思うんですよね。
なるほどですね。まあ、原因探しはやめましょうということでございますね。
おっしゃる通りです。
それでどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は、獨協医科大学総合診療医学主任教授清水太郎さん。サロンドクターは、青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで、杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。